時間を節約する30の方法。その1。1秒を無駄にする人は1秒に泣く。1秒を大切にする人は1秒に笑う。2時間や3時間の節約ができることなら、誰もが素晴らしいと認めます。無駄な会議を省いたり、ウェブ会議を利用したり、会社の近くに引っ越したりすれば、一気に時間を節約できるでしょう。大きな時間の節約ができることは、それだけ効果やメリットが大きいので、取り組むだけの価値があります。大きな時間の節約は、大きなストレスを減らすことにもつながります。少々お金がかかるとしても、大きな時間が節約できるなら、取り組むだけの価値があります。その一方で、小さな時間の節約はスルーされがちです。節約できる時間が小さければ、小さいほど効果やメリットも小さいため、あまり考慮されなくなる傾向があります。問題は、1秒の節約です。1秒の節約をどう思うかです。たった1秒の節約なんて意味がない。1秒の節約なんてないもの同然。あってもないようなもの。確かに1秒は一瞬です。1秒を節約できたところで効果は知れていると思うかもしれません。ほぼ無意味、メリットはないと考える人が多い。しかし、ここは意識を高めておきたいところです。1秒の節約を軽視しないことです。1秒も時間だからです。1秒の節約も価値がある。一瞬のわずかな時間であろうと、時間であることに変わりありません。1秒も劣気とした時間であり、貴重な資源です。1分も1時間も1日も1秒の集まりでできています。1秒に価値がないと思うのは誤解です。趣味や遊びの時は1秒でも長く楽しみたいと思うはずです。好きな人とデートの時は1秒でも長くいたいと思うはずです。それは1秒に価値を感じている証拠です。世の中には1秒で結果が左右される場面があります。試験では最後の1秒まで諦めないことで合格できることがあります。アスリートの世界でも1秒の違いで勝敗や順位が分かれることはよくあることです。1秒を無駄にする人は1秒に泣きます。1秒を大切にする人は1秒に笑います。たかが1秒されど1秒です。1秒の節約に意味はないと考えるのではありません。1秒の節約も価値があると考えましょう。時間はお金より貴重なものですから、重く考えて間違いありません。1秒の節約を60回繰り返せば、1分の節約になります。1分の節約を60回繰り返せば、1時間の節約になります。せっかちなのではありません。時間を大切にしているのです。小さな時間の節約も積み重ねていけば大きくなります。1秒の節約を大切にすることが結果として大きな時間の節約につながっていくのです。1秒の節約を大切にする。時間を節約する30の方法。その2。1日のタイムスケジュールを書き出して時間の使い方を見直そう。お金の使い方を改善するときには何が必要でしょうか。そうです、家計簿です。家計簿をつけると自分のお金の使い方を客観視できるようになります。どこによくお金を使っているのか、どこで無駄遣いが発生しているのかなど把握しやすくなるため改善がスムーズになります。これは時間の使い方を改善するときも同じことです。家計簿と同じように自分の生活を振り返り、1日のタイムスケジュールを書き出してみることが有効です。つまり、自分の行動記録をつけるということです。縦軸に時間区分、横軸に行動項目というシンプルな書き方で構いません。 起床時間、食事の時間、通勤の時間、仕事の時間、家事の時間、休憩の時間、入浴の時間、趣味の時間などなど。1日24時間のうち、自分が何に時間を使っているのか記録していきましょう。大雑把につけるのではなく、休憩時間、身支度の時間、食器洗いの時間、といった細かな行動も漏れなくチェックです。頭の中だけで考えるのと、きちんと書き出して目で見ながら考えるのとでは、天と地の差があります。一日のタイムスケジュールを書き出してみると、自分の時間の使い方を丁寧に見直せます。自分では無駄なく時間を使っているつもりでも、実際はわかりません。一日全体で見てみると、気になる点が見つかるでしょう。おや、思ったより SNS の時間が多いな。できるだけ SNS は控えめにしよう。仕事中の休憩回数が少し多いな。今後から休憩回数をもう少し抑えてもいいね。どうしてこんなに帰宅に時間がかかっているのだろう。そうか、寄り道をしているせいだ。次から寄り道をやめよう。気になる点が見つかればその対策が浮かびます。そして何をすべきか、何をすべきでないかということも見えてくる。自分が無意識のうちにやっているぐずぐずとさよならができるのです。タイムスケジュールの作成に少し手間暇はかかりますが、特別時間がかかるわけではありません。ほんの数分もあれば誰でも簡単にできることです。騙されたと思って一度書き出してみてください。やる、やらないは大きな違いです。一日のタイムスケジュールを書き出してみることで、時間の無駄も見てくるのです。一日の行動を書き出して、時間の使い方を見直す。時間を節約する30の方法。その3。精神論で時間の節約を頑張る人は、長続きしない。時間の節約を心がける上で気をつけたいことがあります。気合を入れて頑張ったり、根性でスピードを出したりしないことです。もちろん、効果がゼロというわけではありません。気合や根性など強い精神力を発揮すれば、いつもより早く仕事が完了して、時間の節約につながるでしょう。自分に鞭を打って気持ちを奮い立たせることで普段以上の速さが生まれ、結果として時間の節約が可能になるのは事実です。しかし、こうしたことは結局のところ精神論です。精神論で行う時間の節約は長続きしません。効果は得られても一時的です。精神論は意志の強さに頼るところが大きいからです。精神力は有限。努力や根性、やる気やモチベーション。精神論は毎回気持ちを奮い立たせないといけないため非常に疲れます。人間ですから、時には元気がない時もあれば、やる気が出ない時もあります。意志の力を必要とするのは、一時的にうまくいっても長続きしません。精神力は有限です。意志が続いているうちはうまくいきますが、人間ですから、いつかどこかで精神力が限界を迎えます。精神力を使い果たして心がと、きっと折れたらそこで終了です。一過性の効果で終わってしまうのです。成功の秘訣は方法論にある。時間の節約をするなら、精神論ではなく方法論で取り組むことです。無駄な仕事をなくす。時短家電を活用する。私服をパターン化させる。集中タイムは通知をオフにする。メールやプレゼン資料はテンプレートを活用する。形状記憶のワイシャツにしてクリーニングをやめる。公共料金は窓口支払いではなく、口座振替やクレジットカードを利用する。方法論は意志の力を必要としません。元気がなかったり、やる気が出なかったりしても効果が得られます。気合も根性もゼロでいい。 方法論は取り組みが容易です。一度仕組みや環境を整えれば、あとは自動的に時間が節約されていきます。意思の力がなくても勝手に時間を節約できるので、これほど楽なことはありません。人間は基本的に怠け者ですから、怠け者らしく意思の力を必要としない状態とするのが理想的です。時間を節約する上で大事な前提なので、このことをしっかり頭に入れてください。時間の節約は精神論ではなく方法論によって実現させることが成功の秘訣なのです。時間の節約術は精神論ではなく方法論で取り組む。時間を節約する30の方法。その4。同じものを2つ用意すれば、詰め替えの手間暇を省ける。時間の節約術の一つに、同じものを2つ持つ、があります。会社員の場合、自宅でカバンに仕事道具を詰めて、会社に着いたら、カバンから取り出します。帰宅するとき、また、カバンに仕事道具を詰めて、自宅に戻ったら、取り出します。カバンに詰め替える作業は生産的でも何でもありません。ちょっとしたことですが、時間を節約するならここがポイントです。自宅と会社とで同じものを2つ用意しておけばいいのです。例えば仕事道具は会社と自宅とで同じものを2つ持ちます。学生であれば勉強に必要な本は学校と自宅とで同じものを2つ持ちます。同じものを2つ持てば、いちいち机からカバンに詰め替える手間暇が省けるのです。詰め替えるのは30秒でできることかもしれませんが、この30秒が大切です。詰め替える作業は1日4回発生するので、合計して2分です。これが30日続けば60分、つまり1時間という計算になります。小さな時間も積み重なれば大きくなるのです。同じものを2つ用意しておくことは、忘れ物を防ぐメリットもあります。持ってくるのを忘れた、ということがなくなります。確実に忘れ物を防止できれば、仕事や勉強の機会を逃すことはありません。日頃から忘れ物が多い人であれば、有力な方法となるはずです。同じものを2つ買うと出費は2倍となりますが、時間の節約と忘れ物の防止の2つを実現できるのは大きなメリットと言えます。時間の節約を徹底したいなら、試してみる価値はあるでしょう。同じものを2つ用意する。時間を節約する30の方法。その5。テンプレートの利用をためらってはいけない。時間の節約に有効なのはテンプレートの活用です。テンプレートの利用は当然と思うかもしれませんが、じっくり振り返ると利用ができていないところがあるかもしれません。利用できるところはすべて利用するつもりで徹底してください。仕事では様々なテンプレートが存在しています。例えば、メールのテンプレートです。冒頭の挨拶や署名部分など文言共通しているところはテンプレートとして活用できます。日頃からメールでやり取りをしていると同じような内容のメールを送ることが多いことに気づかされるでしょう。仕事を受ける場合や断る場合、連絡や報告する場合などパターンごとにテンプレートを用意しておきたい。仕事が早くなるだけでなく、誤字脱字の防止にもつながります。プレゼン資料を作るときにも、プレゼン資料のテンプレートを利用することです。一からページを作成するのは非常に大きな労力を要します。職場に仕事のできる先輩がいれば、実績のあるプレゼン資料をいただきましょう。実績のあるプレゼンは、構成や展開が良い証拠ですから、テンプレートに持ってこいです。もちろん、そっくりそのまま流用するわけではありません。あくまで、書き方や構成を参考にするということです。資料の表紙、ヘッダー、フッターなど、共通している部分をテンプレートとして利用します。 基本となる型だけ利用しつつ、内容部分だけ入れ替えます。その上で自分なりのアレンジを少し加えれば、あっという間に素晴らしいプレゼン資料の完成です。企画書や提案書きも一から書き始めるのではなく、テンプレートを利用するのが得策です。職場の先輩から実績のあるものをいただき、それをテンプレートにして自分の企画書、提案書きに作り変えましょう。テンプレートの利用をずるいという人もいますが、大きな誤解です。テンプレートの利用は、どのビジネスでも当たり前に行われていることです。変な精神論を出して、自分の手で一から作ることに固執していると、時間の浪費につながります。楽できるところは、楽をすることです。仕事の精度とスピードを高めることができるのですから、利用しない手はありません。ネット上にも素晴らしいテンプレートが数多くあるので、気に入ったものがあればどしどし利用してください。テンプレートの利用をためらう必要はないのです。徹底的にテンプレートを利用する。時間を節約する30の方法。その6。あらゆる後は、今日はいかがですか、から始めるのが良い。ビジネスでは、後を取る場面があります。営業の後、取材の後、会議の後。時間を節約したいなら、後の取り方に工夫があります。こちらの都合さえつくなら、今日はいかがですか、から始めてください。後を入れるとき、時間を置こうとする人が少なくありません。明日はどうでしょうか、3日後はどうでしょうか、木曜日はどうでしょうか、という日程で調整されることが多い。なぜか少し時間を置こうとしがちです。しかし、時間を置く必要はありません。後を取るとき、時間を置かなければいけないルールはありません。ビジネスではスピードが重要ですから、わざわざ時間を置くのはナンセンスです。後を取る場面になったら最短日程から調整するのがベストです。最初に、今日はいかがですか、から始めるのがいいのです。ダメ元で都合を伺ってみる。当然ながら、さすがに、今日は、厳しい、と、断られることが予想されますが、そうではないケースもあるかもしれません。大丈夫ですよ、と、意外と、すんなり、OK してくれるかもしれません。もし、今日がダメなら、明日はいかがですか、と、聞いてみます。明日がダメなら、明後日はいかがですか、と聞いてみます。あらゆる最短日程は、今日、です。最短日程である今日を基準にして、少しずつ調整していくことで、時間が節約されます。お互いの都合がつくなら、早いに越したことはありません。性急な印象を与えないか心配する人もいるかもしれませんが、全く問題はありません。ビジネスではスピードが命です。何事も早いに越したことはありません。聞いてみるだけなら損はありません。断られても別に失うものは何もないのですから、ダメ元で聞いてみるのが良い。断られたとしても少なくとも相手に積極性をアピールできるのでしょう。熱意と積極性が相手に伝われば、少々スケジュールが厳しくても都合をつけてもらえるかもしれません。今日はいかがですか、と聞いてみることでビジネスが加速するのです。後を取るとき、こちらの都合さえつくなら、今日はいかがですか、から始めてみる。時間を節約する30の方法。その7。仕事のできる人は、日程の選び方にプラスアルファの工夫をする。ビジネスでは、お互いの日程をすり合わせて決める場面があります。スケジュールは、前倒しが基本です。候補日を提示されたら、一番早い日程から選びます。15日、16日、17日が空いていますが、ご都合はいかがでしょうか、と聞かれたら、一番早い15日を選ぶのがベストです。早い日程を選んだ方が早く仕事が進められます。もし一番早い日程では都合が悪いならその一つ後の日程を選びます。 15日がダメなら16日、16日がダメなら17日といった具合です。こうすることで仕事を最速で進めていくことが可能になり、ビジネスの前倒しを実現できます。仕事のできるあなたなら、きっとご存知であり、すでに心が怪我できているでしょう。事情がない限り最短の日程を選ぶことでスピードのある仕事を実現できます。さて、ここからが本題です。このシチュエーションの際、あなたの仕事を加速するある工夫があるのでご紹介します。自分の日程に余裕があれば、無理を承知の上、もっと早い日程で空きはないでしょうか、と聞いてみてください。例えば、15日、16日、17日が空いています、と言われたら、15日より早い日程は厳しいでしょうか、と聞いてみます。ダメ元で聞いてみるのです。あくまで低姿勢で聞いてみるのがコツです。もちろん、空きはない、と断られるのが大半になるはずですが、そうでないケースもあり得ます。もっと早い日程はないでしょうか、というプッシュによって、相手が都合をつけてくれるかもしれません。14日の16時なら、なんとか時間を空けられますよ、となるかもしれません。もう一度、日程を確認してもらうと、この日のこの時間なら、なんとかなります、という流れになるケースは少なくないのです。選択肢が全てとは限りません。選択肢になくてもプッシュしてみると新しい選択肢が生まれることがあります。選択肢にない日程にもわずかながら可能性があるのです。聞いてみるだけなら損はありません。断られたとしても熱意と積極性のアピールになるので無駄にはなりません。ビジネスはスピードが重要ですから、とにかく仕事は前倒しで進めることです。他の人と仕事の差をつけることにもつながるのです。複数日を提示されたら、無理を承知の上、もっと早い日程で空きはないでしょうか、と聞いてみる。時間を節約する30の方法。その8。効率的でスマートな会議を実現するための4つのポイント。会議を開くときは、無駄な時間がないように心がけることが大切です。会議は油断するとすぐダラダラしてしまいまいます。無駄な時間を生まないためにも、効率的でスマートな会議を心がけることが大切です。効率的でスマートな会議を実現するために、以下のポイントがあります。1. 事前に議題を設定、共有しておく。まず、会議で最も大切なのは、事前に議題を設定、共有しておく、ということです。なんとなく集まって、なんとなく話し合うというのは一番いけない。行き当たりばったりで話を進めれば、ぐだぐだになるのは目に見えています。事前に議題を設定して、あらかじめ参加者に周知して共有すれば、会議を段取りよく進められます。会議の議題が分かっていれば、意義を持って参加できます。建設的な話し合いができ、濃密な時間を共有できるのです。2. あらかじめ必要な資料は配布しておく。会議までに考えてもらいたいことがあれば、事前に資料を配布して、当日までに具体案の作成をお願いしましょう。会議までに目を通してもらいたいことがある場合も同様です。そうすることで、いざ会議が始まってすぐ本題に入れます。建設的な議論を交わせるようになり、効率的な会議を実現できるのです。3. 参加メンバーを厳選する。会議は出席者が多ければいいというものではありません。会議は参加者全員から時間をいただくことになるのですから、必要最小限のメンバーであることが大切です。誰でも適当に参加させるのではなく、リーダーや代表者など必要なメンバーを厳選しましょう。4. 終了時間を設けておく。 会議を開く際は終了時間を設けておきましょう。話がまとまるまで延々と続けるやり方では緊張感が失われダラダラするだけです。人が集中を維持できるのは90分が限界と言われています。会議は長くなるにつれて集中力が低下してどんよりした空気も広がり、まともな話し合いができなくなります。会議は短ければ短いほど良いというのがビジネスの鉄則です。終了時間が決まっていればダラダラ話してはいられないという空気が広がり、会議に緊張感が生まれます。できれば1時間以内に終わらせることを目指すのがいいでしょう。会議の上限は長くても2時間です。それを超えてしまうなら改めて別の機会に設けるのが賢明です。会議の主催者が自分でない場合の工夫。会議の主催者が自分でない場合もあるでしょう。自分が主催者であれば、ある程度、会議をコントロールできますが、別の人が主催者の場合、なかなかコントロールができません。グダグダした会議が見受けられるなら、主催者に改善を提案してみると良いでしょう。ただし、ストレートな言い方では、不快にさせてしまう可能性があります。主催者に伝えるなら、次のような提案の言い方でアプローチしてみるのがおすすめです。議題を絞ってみてはいかがでしょうか。参加メンバーを厳選してみてはいかがでしょうか。もう少し時間を短縮してみてはどうでしょうか。提案型の言い方をすれば主催者もうなずいてくれ、うまく話がまとまる可能性があります。会議を開く場合は、効率的なスマートな会議を心がける。時間を節約する30の方法。その9。移動時間を節約するのではなく、ゼロしたいなら、テレワークがベスト。通勤時間を減らす方法の一つが、会社の近く引っ越しをすることです。通勤時間ほど無駄な時間はありません。会社の近くに引っ越せば、通勤時間が短くなる上、通勤の疲れやストレスも軽くなります。食住近接は、時間の節約効果が抜群です。しかし、どれだけ会社の近くに引っ越せたとしても、物理的な距離が離れている限り、少なからず通勤時間が発生します。自宅から出て会社に着くまで、15分なり30分なり、一定の時間がかかるでしょう。移動時間を節約するのではなく、ゼロしたい。そんな方は、テレワークをしてみてはいかがでしょうか。テレワークには、通勤が一切なく、自宅から一歩も出ることなく、仕事を始めることが可能になります。会社によっては、月に数回の出社が必要になる場合もありますが、フルリモートが可能な職場も多いはずです。会社でテレワークを導入しているなら、一度職場の上司に交渉を持ちかけてみるといいでしょう。許可が下りれば、移動時間はゼロになり、通勤のストレスから完全に解放されます。朝起きてすぐ仕事に取り掛かれ、仕事が終わったらすぐベッドに直行できます。職場より自宅で仕事をする方が集中しやすい人もいるはずです。通勤時間をゼロにできれば、その余った時間を好きなことに使え、自由の幅が広がります。引っ越しは無理でも、テレワークなら取り組みやすい人も多いのではないでしょうか。無駄な時間を減らす選択肢の一つとして、一度テレワークを検討してみてください。テレワークのデメリット。ただし、テレワークには注意点もあります。テレワークには自己管理能力が必要とされます。職場に出社しない分、自宅にずっといる時間が長くなるため、閉鎖的な空間に陥りがちです。自宅が職場になるので、気持ちの切り替えがうまくいかず、かえってストレスに悩まされるケースもあります。また、通勤が全く不要になるため、体を動かす機会が減り、運動不足になるケースもあるので、注意が必要です。人と直接コミュニケーションを取る機会が激減して、憂鬱な気分になるケースもあると言います。 通勤ゼロというメリットがある一方、運動不足やコミュニケーション不足というデメリットがあることも留意してください。すべての人にとってテレワークがベストとは限らず、人によって合わない場合もあるため注意が必要です。自分にテレワークが合っているか想像だけでは判断がつかなければ、一度試しにやってみるといいでしょう。実際に経験してみると自分との相性がよくわかります。引っ越しとは違い、テレワークは元に戻すことが簡単なので、一度実際にやってみてから判断するのも悪くありません。会社でテレワークを導入しているなら、一度検討してみる。時間を節約する30の方法。その10。会議が始まってから資料を配らない。最初から机に置いておけばいい。会議が始まってから資料を配る人がいます。これを1枚ずつ取って隣の人に回してください。最前列の人に資料を配って人から人へ手渡します。学校でプリントを配布するときよく見られる光景ですが、これを会社の会議でも行う人がいます。参加メンバーが多くなればなるほど、全員に資料が行き渡るまでに時間がかかります。一度ですんなり行き渡るとは限りません。必ず、と言っていいほどすみません。一枚足りないんですが、という人が出てきて、追加で資料を準備することになります。間違えて同じもの2枚取ってました、という人も出てきます。一通り全員に資料を配り終わったら、余った資料を前に戻すことも必要です。枚数ぴったりでスムーズに配られることは少ない。資料を配るだけで数分かかってしまい、無駄な時間が発生しているのです。会議では1分1秒の時間が貴重です。会議は参加者全員から時間をいただいている以上、もたもたするわけにはいきません。そんな貴重な会議の時間を資料配りに使うのはもったいない。しかも参加者に資料配りを手伝わせることにもなるため、時間だけでなく労力の無駄まで発生しています。最初から机に資料を置いておけばいいのです。出席するメンバーの数が分かっているなら、用意する部数も分かります。出席者が30名なら、30名の資料をそれぞれの机の上に置いておけばいいだけです。席の配置も最初から分かっているはずです。念のため数人分の予備を用意しておけば万全です。あらかじめ資料を机に置いておけば、会議をスマートに始められます。必要な資料は、会議が始まって配るのではなく、最初から席に置いておく。時間を節約する30の方法。その11。こまめな対応が時間を節約する。無駄に思える手間なら何でも省けばいいわけではありません。表向きは無駄に思えても、実際は仕事に役立っていることもあります。きちんと丁寧に対応することで時間の節約につながることもあります。特に仕事は共同作業であり、連携作業です。自分の都合は良くても、相手の都合も考えることが大切です。無駄に思える手間でもスムーズに連携が行われるなら、時間の節約に役立つでしょう。表面上の手間にとらわれるのではなく、仕事全体を考えることが大切です。例えば、ファックスの送信前後にかける確認の電話です。ファックス送信前には、今からファックスを送ります、という電話をかけます。ファックス送信後、正しく送信できているか確認するため、先方に電話をかけます。いちいち電話をかけなくても、ファックスは24時間受け付けている。ファックスを送信すれば、担当者はすぐ気づくだろう。そう思うかもしれませんが、油断は禁物です。トラブルは思わぬ時に発生します。プリント用紙が足りないかもしれません。紙詰まりになるかもしれません。送信先を間違えているかもしれません。プリントの字がかすれて読めないかもしれません。 別の担当者が勘違いして持ち去っていくかもしれません。悪意を持った何者かが何らかのいたずらをする可能性もあるでしょう。その他にも意外なトラブルがあるものです。ファックス送信前後に確認の電話を入れれば、担当者はすぐファックスに気づけ、次の仕事がスムーズに進みます。トラブルを防ぐだけでなく、スムーズに仕事を進める意味もあります。お礼の手紙にも同じことが言えます。お世話になっている人にはお礼の手紙を出すと喜ばれますが、問題は手間がかかることです。便箋を買い、切手を貼って、ポストに投函する。お礼の手紙は絶対必要というわけではありませんが、そこをケチるかどうかです。お礼の手紙を出すのは手間がかかって面倒ですが、こまめに感謝を伝えれば良好な人間関係に貢献します。こまめな対応によって信頼関係が深まれば、思わぬ形でビジネスチャンスが得られるかもしれません。結果として、いざという時助けてもらえるなら、時間短縮や仕事のショートカットに役立つことがあります。こまめな対応を軽視しないことです。仕事がスムーズになるなら、結果として自分のためにもなります。手間であっても仕事に役立ち、総合的に考えて時間短縮につながるなら、きちんと対応するのが正解です。こまめな対応が時間を節約するのです。時間を節約するためのこまめな対応を大切にする。時間を節約する30の方法。その12、情報は独り占めするものではなく、どんどん公開して共有するもの。情報を独占する人がいます。私はすごい情報を知っている、誰にも教えないぞ。仕事に必要な情報、スキルやノウハウ、業務をスムーズに進めるコツなどなど、努力して手に入れた情報もあれば、偶然手に入れた良い情報もあるでしょう。確かに努力して得た情報を人に、はいどうぞとあっさり教えるのは抵抗があるかもしれません。相手は何の努力もせず、情報やノウハウを知ることができるので、納得がいかない気持ちになるもの。自分には何の得もないように思われるかもしれません。しかし、情報の独占したところでいいことはありません。情報を独占するのは、自分の利益だけ考えている利己主義の姿勢です。自分だけが得をしたいという利己的な考えがあり、情報を独占しようとします。こういう人は、かえって情報不足に陥ります。自然と壁ができて、人を寄せ付けない雰囲気が出ます。あの人は感じが悪い、あの人は何も教えてくれないと悪評が立ち、人間関係に距離が生まれます。情報をプレゼントしない人には情報をプレゼントされません。情報を独占していると人間関係の孤立化を招きます。自分のところに情報が回ってこなくなり、結局自分で調べる手間暇が増えるのです。そもそも自分が重要と思っている情報は独りよがりの思い込みに過ぎません。自分ではすごいと思っている情報であっても、周りから見るとそれほどでもありません。いざ重要な情報とやらを聞いてみると、そんなこと当たり前のことだねと鼻で笑われるのがオチです。自分が知っている知恵や情報はさっさと公開していけばいいのです。たとえ努力して手に入れた情報であっても、どしどし公開、共有していきたい。自分のためだけでなく、周りのためにもなります。情報を公開、共有すると、周りに喜ばれ、感謝されます。器が大きい、心が広い、と好印象となり、高い評価が得られること間違いなし。情報を公開、共有していくと、行為偏方の法則が働いて、情報をプレゼントされるようになります。周りから、こんな情報がありますよ、と、良い情報が回ってくるようになります。そして、運やチャンスも舞い込んでくるのです。時間を節約したいなら、どんどん情報を公開して、共有することのが得策です。 情報は独り占めするものではなく、どんどん公開して共有するものなのです。情報は独り占めするのではなく、どんどん公開して共有していく。時間を節約する30の方法。その13。外国語の原文を読むことに固執しない。海外のサイトを読むときは翻訳ツールをどしどし使おう。海外のサイトを見るとき、原文で読む人がいます。英語のサイトであれば、そのまま英語を読んで理解します。もちろん、外国語の勉強を兼ねる意味であれば、原文で読むのもいいでしょう。外国語が得意な人なら、スラスラ、難なく読めるはずです。原文で読む方が、微妙なニュアンスを含めて正確に理解できます。海外から来る情報の日本語分けを待っているより、直接海外のサイトにアクセスして読んだ方が、早く情報を入手できます。外国語の勉強も兼ねたい人であれば、多少、時間はかかっても、原文で読むのがいいでしょう。しかし、時間の節約という点で考えるなら、必ずしも原文で読むのが正解とは限りません。翻訳に時間がかかってしまい、読むスピードが遅くなります。知らない単語が出てきたら、その都度単語の意味を調べなければなりません。普通に日本語で読むより、何倍も読むのが遅くなってしまうのです。英語が得意な人であっても、帰国子女を除けば、日本語で読む方が早いはずです。原文のままで読むべき、という価値観に縛られていると、読むスピードが遅くなり、貴重な時間を消費することになるのです。こういう時に役立つのが翻訳ツールです。翻訳サイトや、ブラウザーの翻訳機能など、便利な翻訳ツールを利用することで、さっと日本語で理解できます。以前は翻訳ツールの精度が低い、対応言語が少ないといったデメリットがあって悩まされていましたが、今や昔の話です。最近の翻訳ツールは目まぐるしく進化しています。人工知能を活用した翻訳ツールが登場して、ほとんど違和感なく読めるようになりました。もちろん完璧ではありませんが、翻訳がうまくいっていない部分だけ原文でチェックすればいいことです。対応言語もぐっと拡大され、英語をはじめ世界の主要言語はほぼカバーされるまでに進化しました。便利なツールがあるのですから、使えるものは使うことです。有料の翻訳ツールだとしても、それで多くの時間の節約ができるなら、お金を出す価値は十分あるでしょう。海外のサイトを読むときは翻訳ツールをどしどし使う。時間を節約する30の方法。その14。靴紐がない靴を選ぶと時間を節約できる。靴紐があると靴を履くとき、靴紐を結ぶという手間が発生します。靴を脱ぐとき、靴紐をほどくという手間が発生します。靴紐を結んだりほどいたりするのは小さな時間ですが、軽視できないポイントの一つです。一回一回は小さな時間であっても、一日に何度も靴の着脱するとなると、時間の負担も大きくなります。一日を通してみると、何度も靴の着脱をしているものです。自宅から出るとき、スポーツジムに行くとき、個人宅に上がるとき、これを一週間、一ヶ月という単位で考えると、ますます大きな時間となります。靴を結んだりほどいたりするのは小さな時間ですが、コツコツ積み重なると大きな時間を費やすことになります。靴紐を結ぶことで気合が入ったり、気持ちを切り替えたりする効果があることもありますね。しかし、時間を節約したいなら、ここに工夫の余地があります。靴紐がない靴を履いてみるのです。一般的なスニーカーといえば靴紐ですが、世の中には靴紐がない靴もたくさんあります。例えばサンダルやスリッポンです。足を滑り込ませるだけでさっと履けるので、とても楽です。一瞬で靴を履け脱ぐときも簡単です。 靴紐を結んだりほどいたりする必要がないので、時間の節約につながります。ビジネスシューズでも靴紐のないタイプがあります。例えば、ローファーやモンクストラップなどのタイプなら靴紐がありません。靴べらでさっと履け、スピーディーに動けます。カジュアルな服装が許されている職場なら、スリッポンを履いて出勤するのも良いでしょう。靴紐を結んだり、ほどいたりする手間がなくなることで、時間の節約につながるのです。靴紐にこだわりがないなら、靴紐なしの靴を選んでみるのも悪くありません。靴紐なしの靴にも、おしゃれなデザインがたくさんあります。小さな時間の節約もコツコツ続けていけば大きな時間の節約となっているのです。靴紐がない靴を選ぶ。時間を節約する30の方法。その15。時間を節約したいからといってトイレを我慢するのは逆効果。時間を節約するためにトイレを我慢する人がいます。トイレに行く時間がもったいない。まだ我慢できる。なかなかトイレに行こうとしません。我慢に我慢を重ねてギリギリになってようやくトイレに向かうのです。確かにトイレに行くにも時間が必要です。トイレに行く回数を減らせばその分時間の節約になるように思われます。一見すると理にかなっているように思えますが、ここが落とし穴です。トイレを我慢すると仕事中、もぞもぞすることになって落ち着けません。人は生理的欲求を我慢すると、著しく集中力が落ちるようになっています。尿意ばかりが気になって、目の前の仕事に集中できなくなって生産性が低下します。仕事のスピードが落ちるばかりが、クオリティも下がってしまいます。トイレの我慢は、疲れやストレスにも影響します。トイレを我慢するとき、膀胱周りの筋肉に力を入れ続ける必要があります。これは、握り拳をぎゅっと作っているのと同じことです。この大変さがわかると、いかにトイレの我慢が疲れに影響するか理解できるでしょう。時には変な汗をかいたりして息苦しさを感じたりすることも少なくありません。トイレを我慢していると著しく注意力が落ちるためケアレスミスも増えてしまいます。修正ややり直しが必要になってかえって時間の無駄を増やすことになる。生理現象の我慢は肉体面、精神面、仕事面のすべてに悪影響を及ぼすのです。いくら時間を節約したいからといってトイレを我慢するのは得策ではありません。トイレに行きたくなったらすぐ行くことです。トイレに行くことはリフレッシュや気分転換にもなります。気分がすっきりすることで仕事にも集中しやすくなり、ミスの低下にもつながります。生理的欲求には素直に従うのが正解なのです。トイレを我慢しない。時間を節約する30の方法。その16。バランス栄養食やゼリー飲料を拒否していると時間節約のチャンスを失う。食事の時短アイデアの一つとしてバランス栄養食やゼリー飲料はいかがでしょうか。ゼリー飲料を食事代わりにするのは良くない。バランス栄養食を食事代わりにするなんてもってのほか。そんな声が聞こえてきそうですね。確かに豊かな食事とは言い難く、味も見た目も物足りないように感じるかもしれません。例えば豊かな朝食といえば和食の場合、ご飯、味噌汁、納豆などを思い浮かべる人がいるでしょう。洋食の場合ならトースト、スクランブルエッグ、サラダ、コーヒーなどを思い浮かべるでしょう。きちんと椅子に座って落ち着いて食事をいただく様子をイメージする人も多いのではないでしょうか。そんな豊かな食事を大切にしている人にとってバランス栄養食やゼリー飲料は言語道断と言えるかもしれません。だからといって頑なに否定するのも考えものです。 バランス栄養食やゼリー飲料を食事代わりにすることは悪いことなのでしょうか。いいえ、一概に悪いとは言い切れません。バランス栄養食は地味で質素に見えるかもしれませんが、その名の通り、きちんとバランスの整った栄養が含まれています。GI 値が低いタイプのものであれば、血糖値の急上昇を防げます。ゼリー飲料も、ものによっては、バランスよく栄養が含まれているタイプもあります。もちろん、毎朝、バランス栄養食やゼリー飲料を食事代わりにするのは、イエローカードですが、時と場合によってはありでしょう。例えば、忙しくて時間がない時は、力強い味方となってくれるはずです。バランス栄養食やゼリー飲料は食事の時間が短い時間で済ませられます。必要なカロリーと栄養を一瞬で取れ、ファストフードよりさらに短時間です。その気になれば朝駅に向かって歩きながら食べることも可能です。バランス栄養食やゼリー飲料は時間の節約に有効なアイテムです。バランス栄養食やゼリー飲料を食事代わりにしてはいけないと考えていると、時間節約のチャンスを失います。忙しくて時間を節約したいとき、これほど頼りのなるものはありません。もちろん、毎日こればかりというのは要注意ですが、必要最低限に利用するのであれば悪くないはずです。絶対ダメだと堅くなに拒否するのではなく、時と場合によっては上手に活用すればいいのです。バランス栄養食やゼリー飲料は拒否するのではなく、時と場合に応じて上手に活用する。時間を節約する30の方法、その17、ファストフードを否定しない。時間節約の選択肢として賢く利用しよう。時間を節約したい時には、ぜひファストフードの利用を検討してください。ファストフード店は注文してすぐ飲食が提供されます。基本的に数分で提供され、早い時なら1分以内で提供されることも珍しくありません。忙しい時や時間を節約したい時、これほど心強いものはないでしょう。ファストフードイコール体に悪いと考える人もいますが、正しいとは限りません。もちろん毎日3食利用するのは高信号ですが、時々利用する程度であれば問題ないでしょう。ファストフードといえば、以前は健康に良くないイメージがありましたが、現在では栄養、品質が改善されています。健康志向が高い人であれば、ヘルシーなファストフードもたくさんあるので、そちらを選択するというのも一つの手です。その名の通り、一瞬で提供されるファストフードですが、だからといって美味しさが劣るわけでもありません。普通の料理と同じくらい美味しくて、腹も心もしっかり満たされます。美味しい食事で幸せな気持ちが広がるのはファストフードも同じこと。好みは人それぞれで、中にはレストランの食事より美味しく感じる人もいるでしょう。もちろん、よく噛んで味わうことも忘れません。外食をしたいとき、レストランではなくファストフード店で十分というときもあるでしょう。椅子に座って手の込んだ料理を楽しみたい時もあれば、そうでない時もあるはずです。食事形式にこだわりがなく、ささっと食事を済ませたい時は、ファストフードが一番願いを叶えてくれます。安くて美味しくて提供も早いのですから、時間の節約にもってこいです。現代社会の便利なサービスはどんどん利用したい。ファストフードは忙しい人の味方です。ファストフードを否定するのではなく、時間節約の選択肢として賢く利用しましょう。ファストフードを否定するのではなく、時間節約の選択肢として賢く利用する。時間を節約する30の方法、その18。1日3食という常識を疑ってみる。1食抜いて1日2食にするのも悪くない。私たちの食事は朝、昼、晩の1日3食が基本です。 当たり前の食事パターンであり、学校でも会社でも1日3食が基本となっています。1日に必要な栄養を取るためにも、欠かさず食事を取ることが大切です。朝食は控えめ、昼食は普通、夕食はがっつり食べるというパターンが多いのではないでしょうか。規則正しい食事は生活リズムを整えるメリットもあります。食事は1日3食取るものだと考えている人も多いのですが、時間の節約をするならこの常識を少し見直してみたい。仕事でバタバタすることがあるでしょう。ひっきりなしに仕事が舞い込んできたり、立て続けにお客さんの対応をしなければいけなかったり、トイレに行く時間すらままならないほど忙しい時があるものですね。あるいは体質的にあまりお腹がからかないタイプの人もいるでしょう。1日3食はちょっと多いのではないかと感じる人もいるはずです。そうしたケースでは思い切って1食抜くのも一つの方法です。例えばお昼に仕事がバタバタ立て込んで休む暇がないなら、思い切って昼食を抜きます。昼食の時間を省けるため時間の節約になります。一食を抜いた程度であれば即健康を害することはありません。昼食を抜いた分は夕食を少し多めに取れば OK です。そもそも1日3食が定着したのは江戸時代元禄期1688-1704年以降のことです。物流の向上や産業の生産性が高まったことで1日3食が浸透していきましたが、それ以前は1日2食で済ませることが一般的でした。過去の人たちが習慣にしていたことなら現代の私たちにもできるはずです。必要なカロリーや栄養は1日全体でバランスを取れば問題になることはありません。食事と食事の間隔が長いため少々空腹に悩まされますが、水や飲み物で空腹を紛らわせる方法もあります。合う合わないの問題があり、人を選ぶ方法ではありますが、興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。1日3食という常識を疑ってみることです。1日2食の方が体調が良いという人もいるかもしれません。いっそのこと1食抜いて1日2食にしてみる。時間を節約する30の方法。その19。仕事の早い人から時間節約術を学び取る。あなたの職場に仕事の早い人はいませんか？きっと1人か2人くらいは仕事の早い人がいるはずです。与えられた仕事はいつも一番に終わらせ、クオリティも抜群という人がいるのではないでしょうか。職場に仕事の早い人がいればラッキーです。その人をじっくり観察してください。仕事の早い人は理由もなく早いわけではありません。必ず何らかの時間節約術を身につけていて、日頃から積極的に実践しているはずです。仕事の早い人をじっくり観察して、時間節約の工夫やアイデアを学び取る姿勢が大切です。仕事の早い人は時間を節約できるアプリやツールを使っている可能性が大です。便利な時間管理アプリや仕事の処理が早くなるツールなどなど、仕事の早い人が普段使っているアプリやツールをチェックして参考にしてみるといいでしょう。単刀直入に仕事のスピードを上げるコツを聞いてみるのも悪くありません。私も〇〇さんみたいに仕事の早い人になりたいですというセリフを使えば誰も悪い気はしません。嫌な顔一つ見せることなく、素晴らしい工夫やアイデアを心よく教えてもらえることがあるものです。教えてもらったアプリやツールを使ってみると、同じように仕事が早くなり、時間の節約につながります。アプリやツールだけではありません。仕事の進め方、取り組み方にも注目してください。アプリやツールがそうであるように、仕事の早い人は仕事の進め方、取り組み方にも何らかの特徴があるはずです。じっくり観察すると、なるほど、と思えることが見つかるでしょう。 例えば発想力や思考力が必要な仕事を午前中にしているなら、自分も同じように真似してみます。マルチタスクではなくシングルタスクで取り組んでいるなら、自分もそうしてみます。パソコンでショートカットキーを身につけているなら、自分も同じようにショートカットキーを覚えて身につけます。見よう見まねで吸収して積極的に学び取っていきましょう。仕事の早い人は時間節約術の素晴らしいお手本です。実際に仕事をスムーズに進められていることが効果的である証拠です。誰にも頼らず自分の頭で考えなければいけないと意地を張るのではなく、人の良いところは素直に吸収していきましょう。仕事の早い人から時間節約の方法やコツをどしどし学び取る姿勢が大切なのです。仕事の早い人をじっくり観察して時間節約の方法やコツを学び取る。時間を節約する30の方法。その20。動画配信サービスで時間を節約する。映画を見るとき、レンタルショップで DVD を借りる人も多いでしょう。旧作から新作からまでラインナップが豊富です。店内を歩き回るだけで、いろいろな作品を見ることができて面白い。興味をそそられるパッケージがたくさんあって、見ているだけでも楽しめますね。思わぬ発掘物と出会えることも少なくありません。そんなレンタルショップですが、借りて見終わったら返すことが必要です。いちいちレンタルショップまで足を運ぶのが手間になるのです。数本まとめて借りることで返却の手間を減らせますが、手間があることに変わりありません。借りに行くのも、返しに行くのも、時間も労力もかかって、回数が増えるたびに大きくなります。レンタルショップは、返しに行くのが面倒に感じている人も多いでしょう。そんな時に役立つのが、動画配信サービスです。インターネットを通じて、映画やドラマなどの映像コンテンツを配信するサービスです。見たい映画を選ぶだけ、すぐ視聴を開始できます。借りる時も返す時もわざわざレンタルショップまで足を運ぶ必要もありません。家から一歩も出ることなく自宅で映画鑑賞を楽しめます。これだけでも随分時間を節約できます。動画配信サービスの多くは定額制なので自由に見放題です。定額制の動画配信サービスには返却期限がありません。レンタルショップのように返却日までに急いでみなきゃと焦ることがないこともメリットです。時間の節約になる上、精神衛生上も快適なのです。ネット宅配レンタルも有効。動画配信サービスはレンタルショップに比べて作品数が少ないという欠点があります。見たい作品がレンタルショップにあって動画配信サービスにないということもあるでしょう。そんな時はネット宅配レンタルがもってこいです。その名の通り DVD が自宅まで届けられるサービスです。宅配なので届くまでにタイムラグがあって送料もかかりますが、借りに行く手間、返しに行く手間は省けます。映画はもちろん、コミック、音楽 CD、ゲームなどのレンタルも行っていて、一気にバリエーションが広がります。最終的に返却するので、部屋の中に余計なものが増えないこともメリットです。レンタルの可能性を広げたい人は、ぜひネット宅配レンタルの利用も検討してみてください。映画を視聴するときは、動作配信サービスで、借りに行く時間、返しに行く時間を節約する。時間を節約する30の方法。その21。倍速再生を利用することで時間を節約する。現代はテクノロジー社会です。ソフトやアプリには便利な機能がたくさんあり、その一つが倍速再生です。動画を視聴する際、通常の速度で楽しむのが一般的ですが、さっとスピーディーに楽しみ時もあるでしょう。 そんな時はどしどし倍速再生を利用すればいいのです。倍速で再生すると理解が追いつかないように思えますが、作品によっては容易なこともあります。自分にとって少しスローに感じられるコンテンツであれば、倍速視聴はさほど抵抗なく受け入れられるでしょう。 1.2 倍速や 1.5 倍速くらいであれば普通に理解して楽しめるはずです。むしろ倍速再生がちょうど良いこともあります。集中力のある人なら2倍速でも難なく視聴を楽しめることもあるはずです。2倍速で楽しめば2分の1の時間で済ませられ、これは大きな時間の節約になります。あまり再生が早すぎると理解が追いつかなくなるので、上手に再生速度を調整するといいでしょう。ドラマもニュースを楽しむ際は倍速再生を利用してみてください。動画に限らず音声でも同様です。オーディオブックを楽しむ時もどしどし倍速再生を利用して時間の節約していきましょう。作品に申し訳ないという考え方もありますが、どのように見るかは私たちの自由です。せっかく便利で素晴らしい機能があるのですから、使わない手はありません。倍速再生はスピード社会では欠かせない機能の一つです。倍速再生の注意点。何でも倍速再生が良いというわけではありません。倍速再生は時間を節約できるというメリットがある一方、心が動かされないというデメリットがあります。倍速視聴は流し見するような見方になってしまうため、物語は把握できても心が動かない。再生速度を上げるとシリアスなシーンがコミカルに変わることもあります。物語の味わいが浅くなってしまい、感動できることも感動できなくなるのです。特に名作と呼ばれる映画の場合、倍速視聴は控えておくのがいいでしょう。名作の映画を倍速再生してしまうと、せっかくの感動を味わえなくなります。倍速再生は便利な機能ですが、時と場に応じて使い分けることが大切なのです。動画でも音声でも倍速再生を利用する。時間を節約する30の方法。その22、時短家電はフル活用しよう。世の中には様々な時短家電があります。衣類乾燥機、お掃除ロボット、ドラム式洗濯機、食器洗い機、電気圧力鍋、ほったらかし調理家電。時短家電はどれも高額なのがネックです。なかなか気軽に購入できる人は少ないでしょう。節約家にとっては眼中にないというケースも多いはずです。しかし時間はお金より貴重なものです。一度失った時間はどうやっても取り戻せません。せっかく素晴らしい時短家電があるというのに利用しないのはもったいない。普通の家電ではなく時間節約機能が搭載した家電と思えば見る目が変わってくるのではないでしょうか。高額ではありますが、時間をお金で買っていると思えば安いものです。貴重な時間を節約できるのですから、時短家電にはどしどしお金を使う方がいいのです。時間を節約したいなら、善は急げの考え方で早めの購入をお勧めします。早めに購入すればするほどメリットを享受できる期間が長くなります。使うたびに時間を節約できるので、長い目で見ればかなりの時間を節約できるはずです。時短家電をフル活用することが時間の節約につながり、生活にゆとりをもたらしてくれます。時短家電を動かしている間、好きなことができます。本を読んでもいいし、テレビを見てもいいし、シャワーや入浴を楽しんでもいい。自由の幅が広がるので、生活の豊かさの向上につながります。いきなり購入することに抵抗があるなら、レンタルから始めてみてはいかがでしょうか。時短家電によっては、使い心地を知ってもらうため、レンタルサービスが準備されていることがあります。 実際に使い心地を確認して良いと思ったら本購入です。想像と違っていれば返却をすれば良いだけ。実際に使ってから判断できるので買い物の失敗をすることはないのです。時短家電をフル活用する。時間を節約する30の方法。その23、電動歯ブラシで時間を節約する。時間の節約に役立つアイテムの一つが電動歯ブラシです。電動歯ブラシの特徴は手磨きに比べ1秒間に振動する回数が圧倒的に多いことです。細かく振動するため歯と歯の細かい隙間の汚れもきれいに磨けます。特に超音波の歯ブラシは強力なアイテムです。手磨きでは落としにくい汚れを超音波の力で落としやすくしてくれるのでゴシゴシする必要がほとんどなくなるのです。一般的に手磨きの場合5分ほど必要と言われています。一方電動の場合2分ほどできれいに磨くことが可能となり3分の節約ができます。3分の時短は短いように思えますがこれは大きなことです。歯磨きは1日に何度も行うことだからです。3分も積み重なれば大きな時間節約になります。例えば朝昼晩の3回歯磨きをする人であれば9分の時間の節約になります。これを1ヶ月30日続ければ270分の時間の節約になります。言い換えると1ヶ月で4時間30分の時間節約ができるということです。この数字を見ればいかに大きな効果であるか驚かされるのではないでしょうか。歯磨きは毎日行うことだからこそ時間の節約効果も大きくなるのです。もちろん電動歯ブラシは安くありません。基本的に高価なものですがこれだけ大きな時間節約の効果ができることを考えるとあながち高いとは言い切れないでしょう。電動歯ブラシではきれいに磨けないという声が聞かれますがそれは磨き方に問題があると考えてください。いくら素晴らしい電動歯ブラシも磨き方が悪ければ無価値になります。磨き残しがないよう歯の根元に毛先を優しく当てることがポイントです。うまく磨けないという人は使用説明書をよく読んで磨き方をチェックしておくといいでしょう。歯の定期検診の際、歯科衛生士に磨き方をチェックしてもらうのも一案です。歯磨きは手磨き派という人もいるでしょうが、特にこだわりがなければ電動歯ブラシに変えてみてはいかがでしょうか。歯磨きは毎日するものだからこそ、時間の節約では見逃せないポイントです。電動歯ブラシを使う。時間を節約する30の方法。その24。テーマパークではどしどし優先権を使え。テーマパークで遊ぶときも時間の節約は欠かせません。テーマパークでアトラクションを楽しむときにネックになるのが何と言っても待ち時間ですね。どのアトラクションも長時間待たされることが多いもの。特に人気のアトラクションの場合、2時間待ち、3時間待ちも珍しくありません。さらに繁忙期と重なると、それを超える驚愕の待ち時間となるのです。この待ち時間を短縮したいなら、優先権がもってこいです。優先権を使えば、ほとんど待ち時間なしで楽しめます。これは大きなメリットです。2時間や3時間をスキップできるのですから、この時短効果は絶大と言えます。もちろん、優先権は有料です。結構な値段が設定されていることも多い。これを高いと見るか、安いと見るかです。優先権にお金を使うのはもったいない、と考える人もいるでしょう。財布との相談は必要になりますが、時間の節約という意味では、これほど効果的なものはありません。時間を節約したいなら、お金がかかってでも買うべきでしょう。例えば、4時間待ちが5分に短縮されたら、235分の時間を節約したことになります。 これは大きな時間の節約です。待っている時間に友人と会話を楽しむのもありですが、一日に遊べる時間は限られています。閉園時間を延長させることはできません。テーマパークは思い出を作る場所です。次に、いつ来られるかわかりません。いくらアトラクションが素晴らしくても、あまりに待ち時間が長すぎると、良い思い出が悪い思い出に変わってしまいます。限られた時間で少しでも多くのアトラクションを楽しみたいなら、お金を出す価値は十分あると言えるでしょう。日頃お金の節約で頑張っている人も、テーマパークではどしどし優先券を使いましょう。テーマパークは思い出作りの勝負どころです。今使わなくて、いつ使う、と自分に言い聞かせること。たとえ入場料を上回ったとしても、お金を出す価値は十分あるのです。テーマパークでは優先券を使う。時間を節約する30の方法。その25。移動時間の節約にお金を出そう。移動時間の節約にお金を出しましょう。お金で時間を買うという考え方を身につけてください。例えばタクシーの利用です。タクシーは贅沢と思われがちですが、そうとは言い切れません。タクシーは移動時間の強力な節約ツールだからです。例えば普段なら1時間かかる移動を1000円払ってタクシーを使うと15分で到着したとします。これは45分の移動時間を節約できたことになります。言い換えると45分を1000円買ったということです。45分あればいろいろなことができます。まとまった家事を片付けられるでしょう。本なら何十ページも読み進められるでしょう。小さな仕事であれば一つや二つくらいは処理できるはずです。1000円がもったいないという人もいますが、45分を1000円で買ったと思えば考え方が変わるのではないでしょうか。しかもタクシーの中は自由に過ごせます。仕事をしてもいいし、電話をしてもいい、横になって仮眠をとってもいい。公共交通機関とは違って他のお客さんがいないので自由に過ごせます。もちろんドライバーと雑談を楽しむのもおすすめです。タクシードライバーは情報通であることが多いもの。日頃から街のあちこちを走っているので思わぬ情報を聞けることがあります。これだけでもお金を出す価値は十分あると言えるでしょう。あまり知られていませんが、タクシーの中は飲食も OK となっています。ドライバーによってはドライブスルーもさせてくれることもあります。ただし厳密にはタクシーによって判断が異なるので、ドライバーと相談しておくのがいいでしょう。タクシーを上手に利用すれば一日の密度が向上して、より有意義に過ごせます。どんどんタクシーを使ってどんどん時間を節約していきましょう。移動時間の節約はタクシーに限ったことではありません。他にも様々な選択肢があります。普通列車より特急列車を使う。一般道路より高速道路を使う。高速バスや新幹線より飛行機を使う。どれも一回りお金はかかりますが、移動時間の節約には効果的です。いかに一日は24時間を有効に使うかです。お金で時間を変えることは素晴らしいことです。お金の節約が全てではありません。お金の節約より時間の節約です。濃密な時間を送るためにも、時間をお金で買うという概念を取り入れましょう。時間でお金を買うことは知性的な行為です。タクシー、特急列車、高速道路など移動時間の節約にお金を出す。時間を節約する30の方法。その26。有益な情報はお金を出して買うことで時間の節約になる。インターネットは広大な情報の海です。 今やインターネットにない情報はほとんどないと言われています。生活の知恵から仕事のノウハウまで、インターネットの情報だけで様々なことを学ぶことが可能です。寿司の握り方やピアノの弾き方もネット上には参考動画がたくさんあって、気軽に学べる時代となりました。中学や高校レベルの授業はもちろん、大学レベルの授業まで受けることもできます。インターネット上にはありとあらゆる情報が存在していると言っていいでしょう。しかし、手軽にアクセスできるからといって、情報収集をインターネットだけに頼るのは要注意です。インターネットは膨大な情報の海です。貴重で役立つ情報もあれば、何の役にも立たない無価値な情報もあります。正しい情報もあれば、偽りの情報も混じっていることもあり、玉石混交の状態です。フェイクニュースという言葉を聞くようになって久しくなりました。玉石混交のインターネットの海から価値のある情報を拾い集めることは可能ですが、一筋縄でいかないことも多い。無料の情報の中から有益な情報を見つけるには一定のスキルが必要であり、膨大な時間がかかることも少なくありません。情報の取捨選択に時間がかかる上、情報の真偽を見極める目も必要となるため、大変苦労をさせられるのです。そんな時は、有料の情報を買うようにしてください。もっとも、一般的なものは書籍です。書籍は有料ですが、専門家が執筆して編集を通しているので、信頼できる情報にすぐアクセスできます。例えば、ビジネスのノウハウを学びたいときは、書店のビジネスコーナーに足を運ぶといいでしょう。生活に役立つ知恵を知りたいときは、書店のライフスタイルコーナーに足を運べば、良書が見つかるはずです。どの書籍も、実績のある専門家たちが責任を持って執筆しています。ニュースサイトも、無料記事より、有料記事です。無料でも情報を入手できますが、有料記事の方がより短時間でより信頼のおける情報にアクセスできます。セミナーもまた有益な情報源の一つです。有料のセミナーではそこでしか得られない貴重な情報が手に入る可能性があります。クローズドな空間なので本では書けなかった話が聞けることが少なくありません。セミナーによっては、講師から直接指導を受けられることもあるでしょう。会場の熱気や興奮による影響で行動に移しやすくなり、実現率が高くなることもメリットです。情報にはお金を出さないという考え方をしていると、その姿勢が時間の浪費を生む可能性があります。有益な情報ほど有料です。身銭を切っているという感覚があるからこそ、吸収力が高くなるメリットもあります。有益な情報はお金を出して買うことで時間の節約になるのです。有益な情報はお金を出して買う。時間を節約する30の方法。その27。時間を節約するためにお金を使う人は幸福度が高い。時間を節約するためにお金を使いましょう。時間はお金より貴重な資産ですから、時間でお金を買うのは理にかなっています。たとえわずかであってもお金を出して時間を節約できるなら前向きに検討したい。世の中には時間を節約するためのサービスが数多くあります。例えば、フードデリバリーサービスです。外食したくても、わざわざ飲食店まで足を運ぶのが億劫な時があるでしょう。そんな時は、フードデリバリーサービスを利用すれば便利です。専用アプリを使えば、簡単に自宅まで食事を届けてくれます。調理済みの料理ではなく、お肉や野菜などの食料品を届けてくれるサービスもあります。時間に余裕がない方は、ぜひ、検討してみてください。家事代行サービスも欠かせません。掃除や洗濯など、意外と時間がかかるもの。掃除や洗濯を代行できれば、多くの時間も労力も節約できます。 家事代行サービスを利用すれば、面倒な家事から解放され、ストレスも減るのです。子持ちの家庭であれば、ベビーシッターのサービスもあります。集団で行う保育所とは異なり、一人一人の子供と向き合って保育できることが特徴です。急な仕事で子供の世話を頼める人がいないときや、自分の時間を作りたいとき、これほど心強いものはありません。こうしたサービスを毎日利用するのは、経済的な負担が重くのしかかって大変かもしれません。しかし、週に数回程度であれば、無理なく利用できるのではないでしょうか。時間をぐっと節約するだけでなく、疲れやストレスも減って、快適なライフスタイルになるはずです。学術誌、米国科学アカデミー紀要では、時間の節約と幸福の関係について興味深い報告があります。これによると、時間を節約するためにお金を使った人は、そうでない人に比べて、幸福度が高い傾向にある、と分かっています。URL https://www.pnas.org.dorifull.10.1073.pnas.17,654,1114 お金で時間を買うことは、幸せを買うことでもあります。こうしたことからも、時間を節約するために、どんどん積極的にお金を使っていくべきでしょう。最初の利用には勇気がいりますが、長期的に見れば、あなたに人生の素晴らしい恩恵をもたらしてくれるはずです。人生の幸福度を高めるためにも、どしどしお金で時間を買った方がいい。自分の時間に余裕が生まれ、笑顔の数も増えるのです。時間を節約するためにお金を使う。時間を節約する30の方法。その28。洗車機を利用して時間の節約に役立てる。車を持っている人は定期的な洗車が必要です。あなたは洗車をするとき、手洗い派ですか、それとも洗車機派ですか。愛車だからこそ、きちんと自分の手で隅々まで洗いたい人もいるでしょう。運動やリフレッシュを兼ねて、あえてセルフ洗車をして、たっぷり体を動かしたい人もいるはずです。確かに、天気のいい日に手洗いで洗車をするのは気持ちいいですね。もちろん、手洗いのセルフ洗車も悪くありませんが、時間の節約という点で言えば、便利なのは断然洗車機です。楽をしたい、時間を節約したいという人の場合、素直に洗車機を利用した方が手っ取り早いのは間違いありません。洗車機の所要時間は3分から5分が一般的で、あっという間です。機械が自動的に洗ってくれるので、大きな労力と時間を節約でき、これほど楽なことはありません。洗車に費用はかかりますが、リーズナブルな価格設定が一般的です。お金で時間を買っていると思えば、決して高いとは言えないでしょう。もちろん洗車機にもデメリットはあります。仕上がりの質が手洗い洗車より劣ることが挙げられますが、さほど気にしない人もいるのではないでしょうか。ボディに傷がつきやすいというデメリットも聞かれますが、それは今や過去の話です。現在はセンサー機能やブラシの向上によって、ボディに傷がつくことはほとんどなくなりました。古いタイプの洗車機でなければ、それほど神経質になることはないでしょう。せっかく便利な機械が世の中にあるのですから、利用できるものは利用したい。洗車機を利用して時間の節約に役立ててみてはいかがでしょうか。洗車機を利用する。時間を節約する30の方法。その29。本格的に身につけたいときは、独学や自己流よりプロから学んだ方が早い。何か身につけようとするとき、独学や自己流でやる人がいます。本を読んで学んだり、動画サイトを参考にしながら見よう見まねで学んだり。独学や自己流はあまりお金がかからず、手っ取り早いのが特徴です。大抵のことは何でもある時代です。 書籍でも動画でも初心者から上級者まで何らかの教材があるもの。安かったり手取り早かったりする理由からとりあえず独学や自己流で身につけようとする人も多いのではないでしょうか。もちろんちょっとした趣味や遊びなら独学や自己流も悪くありませんが、本格的に身につけたいというなら話は変わります。独学や自己流の場合、自分のやり方が正しいとは限りません。自分がやっている方法が実は間違っていることがあります。間違った方法であっても素人の自分が気づくのはなかなか難しいものです。独学や自己流には自分のミスや間違いに気づきにくいデメリットもあります。見よう見まねで取り組むと上達が遅くなったり、余計な遠回りをしたりするのはよくあること。時には間違った方法を身につけてしまうことも少なくありません。上達に長い時間がかかってしまい、時間を無駄にしてしまう恐れがあります。独学や自己流は始めるのは簡単ですが、本格的に身につけるとなるとかえって遠回りになることが多いのです。何かを本格的に身につけたいと思った時はぜひプロを頼ってください。楽器演奏、外国語会話、ヨガ、習字、ダンス、プログラミング、こうしたことは独学や自己流で身につけることも可能ですが、やはりプロから学ぶのが得策です。プロは正しい知識やスキルを身につけています。手取り足取りして教えてくれるので上達が早くなります。間違ったやり方をしていたらすぐ指摘してもらえるので余計な苦労がなくて安心です。直接プロから学ぶことで効率よく学べるので最短で結果を出していけるのです。もちろん受講料は必要ですが、プロから学ぶのが上達の近道。時間の節約という点で言えば十分価値のある出費と言えます。先生とのコミュニケーションも楽しめるので一石二鳥です。プロを選ぶ時の2つのポイント。プロから学ぶ時、ポイントが2つあります。まず教え方が上手で実績のあるプロから学ぶことが大切です。プロなら誰でもいいわけではありません。実力はプロであっても教え方が下手で分かりにくいことがあります。あらかじめネットの口コミや評判をチェックして、評判と実績のあるプロを見つけるのがいいでしょう。2つ目は相性の問題です。人間関係に相性があるようにプロとの相性もあります。プロであっても自分と合わないケースがあります。相性が悪ければ身につくことも身につきません。私たちは選ぶ権利があります。相性に違和感があって気になるなら別のプロを探すのも一つの方法です。世の中には多くのプロがいるので、自分に合ったプロを探しましょう。本格的に学ぶときは独学や自己流よりプロに学ぶ。時間を節約する30の方法。その30。これだけ時間かかって当然と思うことはもっと時間を削減できる。これだけ時間かかって当然という声が時々聞かれます。これは大変な仕事なので2時間かかって当然です。手順がたくさんあって複雑なので3時間かかって当然です。確かに手間のかかる仕事があるのは事実。手順や工程が多かったり複雑だったりすれば一定の時間がかかるのも仕方ないように思われます。これだけ時間がかかって当然と思うこともあるのではないでしょうか。どうしても時間がかかる仕事もありますが、それは本当でしょうか。いいえ、違います。実はここに盲点があります。これだけ時間かかって当然というセリフが登場したら必ずもっと短くできます。当然と思った瞬間、一種の思考停止に陥っています。これだけ時間かかって当然と思っているのは最初から決めつけているのと同じこと。 最初から考えるのを放棄していれば、良いアイデアも素晴らしい工夫もひらめきません。自分の思い込みに気づくことです。独りよがりの思い込みほど恐ろしいことはありません。これだけ時間かかって当然と思うことがあれば、一旦立ち止まり疑ってみることが大切です。固定観念を外し、ゼロベース思考で考えてみましょう。客観的な目で冷静に自分を観察してみると、おや、意外と無駄な部分が多いな、と気づくことがあります。常識や慣習にとらわれず、どうすればもっと時間を短縮できるのか、と考えれば、今まで見えなかった時間の無駄が見えてきます。おのずと良いアイデアがひらめき、時間の節約を実現できるはずです。3時間の仕事が1時間でできてしまうこともあり得るのです。これだけ時間かかって当然と思ったら、一旦立ち止まり、客観的な目で冷静に自分を観察してみる。時間を節約する30の方法。まとめ。その1。1秒の節約を大切にする。その2。一日の行動を書き出して、時間の使い方を見直す。その3。時間の節約術は精神論ではなく方法論で取り組む。その4。同じものを2つ用意する。その5。徹底的にテンプレートを利用する。その6。後を取るとき、こちらの都合さえつくなら、今日はいかがですか、から始めてみる。その7。複数日を提示されたら、無理を承知の上、もっと早い日程で空きはないでしょうか、と聞いてみる。その8。会議を開く場合は、効率的なスマートな会議を心がける。その9。会社でテレワークを導入しているなら、一度検討してみる。その10。必要な資料は、会議が始まって、配るのではなく、最初から席に置いておく。その11。時間を節約するための、こまめな対応を大切にする。その12。情報は、独り占めするのではなく、どんどん公開して共有していく。その13。海外のサイトを読むときは翻訳ツールをどしどし使う。その14。靴紐がない靴を選ぶ。その15。トイレを我慢しない。その16。バランス栄養食やゼリー飲料は拒否するのではなく、時と場合に応じて上手に活用する。その17。ファストフードを否定するのではなく、時間節約の選択肢として賢く利用する。その18。いっそのこと一食抜いて、一日二食にしてみる。その19。仕事の早い人をじっくり観察して、時間節約の方法やコツを学び取る。その20。映画を視聴するときは、動作配信サービスで、借りに行く時間、返しに行く時間を節約する。その21。動画でも、音声でも、倍速再生を利用する。その22。時短家電をフル活用する。その23。電動歯ブラシを使う。その24。テーマパークでは優先券を使う。その25。タクシー、特急列車、高速道路など移動時間の節約にお金を出す。その26。有益な情報はお金を出して買う。その27。時間を節約するためにお金を使う。その28。洗車機を利用する。その29。本格的に学ぶときは、独学や自己流より、プロに学ぶ。その30。これだけ時間かかって、当然、と思ったら、一旦立ち止まり、客観的な目で冷静に自分を観察してみる。